日本語ランラン。お元気ですか？日本語ランランの時間です。番組パーソナリティ、私黒田真理子です。大阪で日本語教師として、外国人留学生などの皆さんに日本語を教える仕事をしています。日本語ランランは国籍、性別、年齢、関係なし。日本語が話せる皆さん、もっともっと日本語で話しましょう、というインタビュー番組です。クリスマスはもう始まっています。とは言っても、クリスマスセールやクリスマスイベントの話ではなくて、対抗節の話です。対抗節って言ってもね、それ何っていう方も多いと思うんですよね。これキリスト教系の学校で勉強したという人しかなかなかこれ理解できないんじゃないですかね。もともとお家がキリスト教徒だったという人以外は、まあそんなところという感じしますね。対抗節の対は松の対です。で、降はですね、降りる、降臨するですよね、の降で、節は節分の節で、対抗節というのは、つまりね、イエス・キリストの誕生を待ち望む期間で、アドベントとも言うんですね。で、この対抗節というとね、私懐かしいなと思うのはね、私、中学、高校、大学と神戸女学院の学生だったわけなんで、で、特に中学、高校の頃はね、まあ、気まぐれではありましたけど、この対抗節の間、とっても綺麗であまり大きくない礼拝堂で朝の、お祈りの会があるのでね、そこへ行ったりしてました。だから今から思うとね、とっても素敵な時間だったなと思います。イエス・キリストが、ね、この世にやって来られるのを待つという意味の、期間なんですね。で、日本キリスト教団の公式サイトによればですね、今年2024年の対抗節アドベントは12月1日日曜日から12月24日火曜日までということになっています。で、今日はですね、この対抗節の思い出にもう本当にふさわしいゲストが来てくれて本当に嬉しいんですね。で、この神戸女学院のですね、まあ、いわば当時は清らかな少女だった私たちのね、対抗節の話から一気にですね、まあだから高3の頃から見ても、高3じゃない、中3ですね、中学3年の対抗節から考えても、なんと50年後にね、今日一緒にゲストでラジオに出てくださる方がいらっしゃるんですよね。で、お名前は北美香さんとおっしゃいます。東西南北の北、ひらがなの美香ね、今日はね、美香凛と呼ばせていただきたいです。もうちょっとね、友達で、まあちょっと言えば別格なのでね、北さんではちょっと寂しいんですよね、私ね。もうミカリンで。で、多分向こうから、もう今日は黒ちゃんでいいんじゃないかと、黒田さんってなんか、それおかしいな、みたいな感じなんで、今日はミカリン、黒ちゃんでやりたい、北ミカさんです。で、実はですね、今、北ミカさん、ミカリンはですね、こういう名前で、世に出ているんですよ。女性の性を開く性教育ティーチャーミカリンなんですね。性教育の先生のミカリンって。で、これね、50年前の彼女のイメージからすると絶対信じられない話なんですけど、ただ私ごく今年ですね、になって本当に久しぶりにこの中学高校一緒だったお友達との 同窓会というのを神戸でありまして、そこへ行ってミカリンがスピーチするのを聞いて、性教育ティーチャーなんだって、なんでミカリンがそうなってるんだっていうのでびっくりして、まあ取材を申し込んだ次第なんですね。で、ミカリン、北ミカさんについてご紹介します。1959年 神戸市須磨区生まれです。まあ、私と同い年ですね。で今須磨ビーチということで、私が教えている留学生たちもね、須磨ビーチ須磨ビーチって言ってる素敵な地域にお生まれなんですね。で、まあですね、私と同様に神戸女学院の中学高校大学と卒業されましてね、ですぐコピーライターになって広告の世界に入った私とは違って、まあ私から見ればお医者さんと結婚されて本当になり不自由ない主婦の生活をされてきたと私は思い込んでいたんですけど、まあ今日お会いしてみるとですね、私の全然知らない葛藤がそこにあったということが分かって驚くということでね。でこれ以上ね、ご本人の口を借りずに勝手に喋っていてはいけないので、まあですね、私にとってもこのミカリンがね、大学の卒業式は一緒にいたのだが、その後どうなったかを私は知らなかったんですよ。だって私より幸せに決まってるんだから知る必要はないとどこかで思っていたのが事実なんですね。で、まあ、今日はね、ミカリンがどうして今日性教育ティーチャーというね、何でしょう、お仕事立場にいるのかなっていうことをね、まあ、中心に伺っていきたいなと思っております。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りいたします。
オープンラインレディオ夢の種、
私の名前ですが黒田真理子です。ただ今日はですね、50年前のクリスマスも一緒にいたという大切な友達と一緒に番組やりますので、私は50年前と同じ黒ちゃんに戻りたいと思います。では北さん、お名前お願いします。本名と今日はどんな名前でやるのか教えてください。
はい、はじめまして、北美香と申します。現在は性教育ティーチャーミカリンとして活動しています。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあ今日はね、クロちゃんミカリンでお願いします。
はい、はい、お願いします。
はい、まあですね、はい、ミカリンのお母様って、はい、なんと高校の時から社長というか店主さんだったってすごいですよね。
あ、そうですね、うん、まあはい、母の実家は、うん、明石で和菓子屋を、はい、営んでいまして、はい、まあ、江戸末期から続いている、まあ、だいたい創業200年を超える和菓子屋なんですけれども、まあ、細々とやっているんですけれども、はい、まあ、早くに両親を亡くしたこともあって、
お母様ですね、
はいはい、高校の時になんか店主をやらざるを得なくなって、うん、そこから母引き継いでる期間がありました。はい、
お母様で6代目なんですってね。
あ、そうですね、
はい、うわ、で今は、まあ、いとこさんたちが、
そうなんです、
まあ、若手、
は
い、まあ、共同代表みたいな感じで。
そうですね、
でだからいとこさんで8代目ですか。
そうですね、
お母様で、あとおじい様で、はい、いとこさんで、はい、今いとこさんお二人でやられてるんですね。
兄弟で
共同経営されてるということで、はいはい、今8代目ということですね。屋、はいはい、号は何ておっしゃるんですか。は
い、藤江屋分代、分ける大きいの分代という屋号になります。
分ける大きい、
はい、
珍しいですね。
そうですね、うんうん、はい、
藤江屋ってのお花の藤、
いや藤江屋ですね、藤、お花のなん藤さんじゃないや、藤の花の藤、草がんぶりの藤と山水辺に
江戸の江ですよね、はい、藤江屋さん、
まあ、屋号ですね、うん、で文代は分ける大きい、確かに珍しい名前なんですけれども、うん、初代虎吉が、うん、まあ、江戸末期義太夫ですね、浄瑠璃っていうものが、うん、いわゆるお店の旦那衆で流行ってた時代があったそうで、うん、やっぱり例に漏れず浄瑠璃好きで、浄瑠璃を語る時の名前が文太夫という名前だったそうで、そこから趣味の ところの名前の上二文字で文代という ふうに命名したそうです。
でもなかなか仕事にも趣味にも励まれたのが初代なんですね。
あ、そうですね。
あ、なるほどね。それで私あのミカリンはてっきり幸せな幸せな結婚生活をしていると思い込んでいて、で私はまあその子供が障害者だったんで35で夫に出ていかれるという目に遭ってしまい、実はミカリンは幸せに決まってるので意識に上っている日はあまりなかったんですよ。すいません、ごめんなさ い,
い, えいえ、
でも、はい、ミカリンは実は40代前半のあたりではもう牧師さんになろうって思ってらっしゃったんですね。
そうですね、子供が3人いるんですけれども、子育ての傍ら学生時代に出会ったあのプロテスタント神学の世界に引き込まれて、はい、恩師との出会いがあって、その学びの時間というものがあって、子育て終わったら何をしようかな、どうなるかなっていうことを考えた時に、自分が続けて学び続けているものがその世界だったので、それさえあれば当時は、人生は安泰だというような思いがありまして。
そうなんですよね、だから、ミカリンって本当になんか、こういう方ってどうなんかわからないけど本当に清らかな生活をしている清らかな主婦だったんですよね。主婦だったとしたら今も清らかな方なんだけど、ただ当時のイメージからいくと今性教育のお仕事、講演されてるっていうのがやっぱり仰天なんですよ。それで、本当に言ったら大学卒業以来初めて最近同窓会でお会いして、でこう出ていただくということになってお話ししてみて、私またここで驚愕したことがあるんですけど、45歳の時に初めて自分で何を見ようかと選んでお芝居をご覧になったっていうんですよね。
そうですね、はい、
これも仰天ですよね。だって
そうですか。
私なんか高校生の時には坂東玉三郎さんが出るどうやこうやで勝手に電車乗って京都行ってましたよねみたいな状態なのでね、仁左衛門さんと玉三郎さんがね、もう男と男と思えないような演技するのを見たりとかして喜んでましたけど、45歳で、それで伺ったところでは何、藤原竜也さんのロミオとジュリエットで蜷川幸雄さんの演出っていうんですよね、それで45歳それ初めて見て、どんな気持ちになられたんですか？
そうですね、当時は、これシェイクスピアをアイドルが演じるっていう試みだったんですけど、ちょっとこう見下げた視線でどうせアイドルが演じたら大したシェイクスピアじゃないっていうぐらい、多分そういうふうにもちょっと思いながら進められてみたんですけど、もう本当蜷川当時蜷川マジックっていうものがあって、最初3分で、
客そうですよね、そうですよね、
まんまとそのマジックにかかって、もう見終わった時にはまた見たいって、なんかもう魅了されてしまいました、生のお芝居。フェイクなんですけど感情リアルみたいな、フェイクの中のリアルに全く引き込まれて、魅了されましたね。
そうなんですね。で、そういう出来事があってしばらくお芝居にはまるんですね。
そうですね、
そういう時があって、
ありました。
これで何、牧師さんになる話はどうなったんですか？そこで。
そうなんですね、だからもう本当に神学部でもう一度学び直そうと計画を立てていた矢先だったんですけど、なんかお芝居の世界がこうインパクト強すぎて、その地上の楽しさの世界ですね、例えばキリスト教は天上に宝を積むとしたら地上のこう肉体伴う世界というか、そこに魅了されて、でどうして自分がその牧師になりたいと思ったかがちょっと分からなくなった感じでしたね。なぜそういうふうに思っていたのかなというので、ちょっとそこを見失ったか。なんかそれぐらい
すごいこと、
それぐらいでしたね。
で、そうやってお芝居にはまっておられたら、49歳で、思いがけないことに子宮筋腫が見つかるんですよね。でその時はどんなお気持ちですかね？
そうですね、当時ちょっといろんなショックなことが重なって、で半年本当に泣き暮らすというか、人知れず泣き暮らしていた半年というのがあって、子宮筋腫というのはもともと少し小さいものがあったんですけれども、
そうなんですね、
それが気がついたら、まあ、赤ちゃんの頭だ
よ、
もう半年で急激に子宮筋腫が成長するっていうあの出来事が起こって、
でも、
はい、
心ってそんなに体に影響するんですね。
そうですね、これ
怖いことですよね。
そうですね、あの証明は、ね、難しいです。その心の影響だったって証明することは難しいですけど、自覚としてもうそのやっぱり嘆き悲しんだストレスというものが、これだけ体に影響を与えるということと、体は正直だっていうことをもう本当再認識した出来事でもありましたね。
でそれから またいろいろとあって、
はい、
でも子宮筋腫の手術って本当に大変だったんですよね。
そうですね、まあ、あの悪性の疑いがあったということもあったんです、まあ、結果的にはおかげさまで良性だったんですけれども、そうすると転移ということがあるので、まあ、卵巣も両卵巣も取っときましょうということで、両卵巣とあの子宮を、まあ、あの閉経前に全摘したということになりますね。
はい、閉経前に全部全摘したんですね。
はいはい、そうですね。
そうなんですか。はい、それでなんかまあいろいろと、まあいろいろとっていうか、やっぱりご自分の心の中ではいろんな葛藤がその後またあったんですよね。
そうですね。
それはでも分かりますよ。やっぱりもしそれがなくなってしまったら、それはそうですよね。私なんかあるのが当たり前と思って何も考えずに暮らしてきたけど、それはそうだわなと思いますよね。でこのままでは死ねないという声が体の底から聞こえてきたっていう体験をその後されるんですよね。それはいつなんですか？
それはね、55歳の時ですね。なのであの、まあ、子宮筋腫の手術で子宮と卵巣を摘出したことで、なんか自分としても女性としては終わったっていう、
そうなんですかね、ね、
まあ、思ったんですね当時はね。思って、まあ、それで何かこういろんなやり残し感をどっかに抱えてたんだと思いますね。でそれで、まあ、その中でも生活してたんですけれども、まあ、いろんな心理療法にも出会ったりする中で自分の本音をこういろいろ引き出すっていうことのプロセスの中にあって、ある日突然、まあ、その知りたくないというよりこのまま棺桶に入りたくないという、そういうフレーズ、
このまま棺桶に入りたくない、
はいはい、という
なんか随分リアルですよね。
リアルで
死ねないのがちょっと抽象的な感じしますけど ね、
そうですね、ちょっとあのグロテスクというか棺桶、
このままでは死ねないじゃなくてこのままでは棺桶に入れない、
はい、
だったんですね。
はい、このまま棺桶に入りたくないっていう今まで口にしたことのない自分の言葉と思えないようなフレーズが、腹の底から
腹の底から、
はい、なんか
出てきたんですね。
出てきたんですね。あの名刺代のカードにこのまま棺桶に入りたくないって書いて、こう千枚の名刺が腹の底から空に舞うぐらいの、そんなあの例えるならばですよ、そんな勢い
で出てきたんですね。
びっくりしましたね。びっくりしました。
でなんかその時すごく泣かれたんですね。
そうなんです。
一人で
気がついたら、はって気がついたらちょうど食事中だって、美味しいって言ってご飯を食べてる真っ最中の出来事でお箸が飛んでて、私はもうこれまでに泣いたことのないような泣き方で号泣してて、泣き止まなくて、またそれを見てる私もいたという不思議な、あのどっちも私で、見てる私、泣いてる私、で、あこのまま泣き止まない、あでもこれ私の本音だってこう客観視してる自分がいて、で、まあ、そのフレーズ通りこのまま棺桶に入りたくないって泣いてるので、もう そこに答えないと泣きやめないので、あの分かった分かった、じゃあこのまま棺桶に入らないように約束するからねって自分と約束して、あのその場面は終わりましたね。はい、
それで間もなく、まあ、たまたまその指導者を得るチャンスに恵まれて、
ね、
あの、性愛セラピストという道に入られたんですよね。
そうですね、まあ、性愛という言葉自体がなんかちょっとタブー感も感じましたし、こんなワードを SNS で発信する人がいるんだと思いながらも、内容はなんか親子関係が後々のパートナーシップに心も体もどう影響するかっていう話で、まさしく私がこう何かつまずいたと思うことを語ってくれてたので、興味はあったんですけれども、そのフレーズがなかったらそんな性愛セラピストって何なのって、何か性ってこうちょっと気持ち悪いと思われるんじゃないのとか、そういう世間体もやっぱり感じてたので、あのそのフレーズに背中を押されて、あの学ぶことを申し込んだ。
で、ね、それから、はい、まあ、この性教育の今のお仕事に、はい、 結びついている、お仕事というか活動ですよね、
は
い、
活動
に結びついているってことですよね、
はい、
であの私こうお話を聞いて驚いたんですけど、はい、ミカリンの考えでは、うん、もう就学前に性教育ってもうリアルなとこまでやってしまうべきというお考えなんですよね。
そうですね、うん、あのいろんな考え方があると思うんですけれども、うん、私たちが学び、まあ、発信しているものは、うん、実はその物心ついて、うん、あのエッチとか、うん、あのそういうことでふざけるギャングエイジという、うん、小学校低学年になると、うん、もうなかなか生殖の事実って逆に伝えにくいんです、
はいはい、
なので、まあ、絵本とかがありますので、うん、そういう絵本を使って、うん、もうそのアダルトサイトというものもこう、うん、あのいろんなスマホとかで迫ってくるので、うん、そういうものが入ってくる前に、うん、本当のことを、うん、まあ、子どもの年齢に応じた絵と、うん、あの説明で、うん、あの本当のことを伝えるというのがやっぱり性教育としての一番の根っこ作りにはふさわしいと思っています、
うんうん、
はい、
なんか、まあ、あの日本っていうのは平和なのでね、
はい、
まあ、例えば、うん、性犯罪っていうのも大きくクローズアップされますのでね、はい、他にもう今やほらあのまあ泥棒をすると言っても知れてるとかいうところはありましてね、うん、あの、はい、うん、まあ、かつて私ら子供の頃にあったほら3億円強奪とか ね、
はい、ね、
あのクラスのすごい話も今はないし、うん、そうなると性犯罪ってすごくクローズアップされて報道されがちなんですけど、はい、ああいうのって、まあ、特にものすごくかわいそうな大変な例ばかりなのでね、うんうん、かもしれないけど、一体日本の性教育ってどうなってるんだろうと思うような話題が大変多いですよね。
そうですね、うん、やっぱり性教育のないというちゃんとした性教育がないことのやっぱ結果として性犯罪というのが起こると思うんですね、
うんうん、
で私自身が性教育というところでは根幹に置いているのは、うん、あの私の自分の心と体を大切にっていうのがまず基本、うんうん、そして目の前の相手の心と体も大切に、うん、そして思い通りに扱っていい相手は一人もいないっていう、
そうですよね、
これがもうあの性教育で一番最初に伝えたいというか、まあ、ずっと一生涯持ち続けけたらみんながあの安全に暮らせるものになるかなと思っています。
で、はい、ね、例えば思い通りに扱っていい相手は自分以外にいない、
はい、
ということがね、はい、世界中の人が分かったら戦争はなくなるはずですよね。
そうですね、もう共存のルールでもあると思うんですね、
うん、
あの横にいる人が同じ常識を持っていれば、うん、お互い犯し合うとか、うん、傷つけ合うということはもう、まあ、基本的には起きないはずですね、
うん、
あの心と体を大切にするということと思い通り扱っていい相手はいない、
うん、
か侵略したり、うん、よそのところに入って物を取るも傷つけるも、うん、まあ、そういうこともすべて含んだ話なので、うん、なんかこれは世界平和の根幹かなとも思っています。はい、
まあ、今ですね、ネットで見ていただくと女性の性を開く性教育ティーチャーミカリンと、うん、
はい、
で性教育ティーチャーミカリンにお話を聞きたいな、はい、ということになったら、はい、ネットで検索して、はい、もうあの連絡を取らせていただくけばいいんでしょうか。
そうですね、多分性教育でミカリンっていう2つのワードでヒットするとも思いますし、フェイスブックであればあの基本まあ女性としかお友達としてはつながってないっていう、うん、まあ、女性に向けての性教育をしているので、うん、あのですけど、まあ、今日これ聞いて何か、うん、あの私とコンタクトを取りたいと思ってくださった方は、うん、夢の種って書いてメッセージくださったら、
うん、
あのお答えしたいと思います。
夢の種と書いて、
はい、
あのもし、まあ、女の方でなくてもいいよ、
はい、
と、
ね、はい、
いうことですね、
はいはい、
まああと例えばですね、私の番組ページの方にご連絡いただいても構いませんので、 はい、日本語ランランのページがありますのでね、はい、そっちにご連絡いただいてもいいかなと。
ありがとうございます、はい
はい、ただあの大丈夫なんですね、もうミカリンに連絡取っていいということですよね。
はい、
はい、
お待ちしています、
はいはい、まあ、だからごく幼いお子さんに、うん、あの性教育ということも実際に実践されておられるわけですか。
はい、まあ、あの子どもさん直接というよりは、うん、その親御さんとか子どもさんを相手にしているご職業の方に、うんうん、どんな時期にどんな内容をどんなやり方で伝えるかっていう、はいはい、そういう講座、
あ、なんですね、
はい、大人から子どもへの子どもに伝える性教育講座っていうものは、うん、あの、はい、いつでも 開催できるようになってます。
あ、わかりました、はい。性教育ティーチャー、ひらがなでみかりんです。興味のある方はどうぞご検索ください、
はいはい、お待ちしています。
というようなことでですね、はい、で今後みかりんとしてはどういうことをしていきたいとお考えなんでしょうか。
は
い、
そうですね、実は昨年からはちょっと的を女性の、うん、大人の女性に向けて的を絞ってまして、うんうん、フェミニンケアというものをお伝えするということをメインに活動してるんですね、うんうんうん、でそれは年齢によらず、うん、パートナーシップ状況によらず、うん、自分の一生涯のパートナーを自分自身と置いて自分の心と体をケアしていく、はいはい、その一つのツールとして、うんうん、この性のことも閉じないで、うん、プライベートゾーンと言われる水着で隠れるところを丁寧にケアするということがどれだけ日常のクオリティを上げるかということ、はい、だから、はい、私のように子宮やらんそうなくても、うん、じゃあもう関係ないというのではなくて、うんうんうん、手入れの仕方がありますし、うんうん、そのことによってすごく日常が快適に心穏やかに体健やかに過ごせるようになります。
やっぱりそういうもんなんですか。
はい、そうなんですね、まあ、私の自分も実験台にそれをこう10年やってきているので、まあ、その情報をシェアさせていただいてます。はい、
なんか正直私なんかそれの優先順位が一番低いかもですねもう全然なんか一番これは考えないでもう置くというの で、 うん、うん、うでね、次のスケジュールの次に移ってるって感じではあるんですけど、はい、まあやっぱりでも女性の人生長いわけなんで大事なことですよね、
はい、そうですね、それ本当に、まあ、性のことってちょっとね何なのっていうや、なんか変なイメージが持ちがちだし、うん、ここに関わってること自体もなんか罪悪感が伴ったりいろんな過剰なタブー感私たち刷り込まれてると思うんですけれども、うん、でも本当は心と体をすごく健康に過ごすために、うん、ケアっていうのはとても大事
なるほどねありがとうございます。今日はものすごくいいお話になってきてるのにも残念なんですけど、はい、ちょっとエンディングコーナーに行きたいと思う。もうなんかねやっとこう大学卒業以来まともに話ができてるのになっていう残念さありますけどはい、エンディングコーナーもあります。また来てください、はい、
ありがとうございます。
北美香さんでした、はい、みかりんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。失礼します。
今日は中学1年以来の友達である北美香さん、東西南北の北でひらがなで美香さんですね。で性教育ティーチャーみかりんというのがまあ、お仕事であり活動であるという方にスタジオに来ていただきました。でまあ本当にね、だから大学卒業以来でしょう。だからまあ40年以上まともにこの人と話をしてないわけなんですよ。で今年になって同窓会へ行ってこの人がなんと性教育の活動をしてるというのが分かってびっくりして今日スタジオに来ていただいてるんですね。でね、つくづく今日思うのはやっぱりどんなに幸せそうな人にもやっぱり葛藤とか孤独の部分が人生にあるんだなっていうことを感じました。でまあいよいよですね、12月で、まあクリスマスが待たれるもうすぐだよっていう時になってますけどね、やっぱりどんな方の人生にもそれはあるんだなっていうことを感じながらね、もう少しやっぱり周りの人をいたわっていくっていう姿勢も必要かなと思いました。では皆様ね、だんだん寒くなってきますけどお元気で、まあ年末もうちょっと頑張らないといけないんで頑張っていきましょう。またお会いいたしましょう。